創世記第1章24節、非常に良かった。さらに私たちの価値です、私たちの値打ちです。24節、神は仰せられた、地が種類に従って生き物を生ぜよ、家畜や這うもの、野の獣を種類に従ってそのようになった。ここで注意していただきたいのは、神様は家畜を作られた。これは私たちが飼うことができる、私たちが共に住まうことができる動物のことです。そして這うものというのは、これは昆虫であると同時に小動物を表します。またこう地を歩いているもの。そして野の獣というのは、これは大きな野生動物、家畜化できない動物を指します。聖書は家畜や這うもの、野の獣、そういうものが種類に従って作られた。この種類の固定、この創世記は種類という言葉が繰り返し繰り返し出てきます。これは種類というものは固定してるんだ、これを超えることはないんだと私たちに言ってるわけです。そしてこれらができた時には生ぜよという言葉が使われています、使われています。生ずるというのは、この土の、この土からそれが生じてくるということです。それだけです、生じてくるということです。そこには霊がないということなんです。26節、神は仰せられた、我々に似せて、あ、ごめんなさい、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。ここに宣言があります。人間というものが作られる。その時に神様は今までとは全く違うことをされました。それはさあ人を作ろうと宣言されました。その時人間ができたのではないんです。ここで我々の形として、我々に似せて作ろうと言われます。動物の時には絶対言われなかった言葉。そしてここに複数形が使われています。神は唯一の方です。この我々というのは何か、新約聖書の中にはイエス・キリストもこの創造の時に働きをしたとあります。ですからこれは父の神様、イエス・キリスト、聖霊、この三位一体の神様が、もう分かりやすく言いますと、知恵を出し合ったという、協力し合った。人間を作る時に初めてこの三位一体の神様が特別なものとして作ろうとされたということを知ることができます。そして我々に似せて作る、あとでは形という言葉が使われています。この似せてっていうのは、男と女に作られたわけですから、外見のことではないわけです。持っている特徴です。じゃあその特徴とは何か、人間にだけ与えられたものは霊です。霊です。動物には体があるだけです。少し魂、まあ心というとちょっとあれですけども、気持ちっていうのもちょっとぴったり来ないんですけど、まずそれに近いものはあります。しかし全くないもの、それは霊です。イエス・キリストは言いました、神を礼拝する者は霊と誠をもってするべきである。ということは、神様は人間を唯一この世界で神を礼拝する者、言い換えると神を意識することができ、神と共に生き、神の計画を行い、神を礼拝する者として作られたということですから、人間にとって一番大事なことは何か、素晴らしいことは何か、それは礼拝なんです。人間が一番自分の価値を知るときっていうのは、いつか礼拝するときなんです。なぜか、動物は礼拝しないんです。動物は礼拝しないんです。神様の栄光、素晴らしさを存在を通して表すだけです。存在を通して表すだけです。でも人間はこの礼拝を通して神様の素晴らしさを表すわけです。人間だけが祈り、人間だけが自分を神様に捧げ、人間だけが神様を崇める、もっと言うならば神様の愛を受け取り、神様と共に生きたいと願う、これは人間だけが持っている特徴、これが似せて形にという意味です。27節、神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。先ほどは生ぜよと言いました。 でも今度は創造した、創造した、創造したという言葉が使われています。これは特別な存在として作った、意味を持って目的を持って作ったということです。28節、そして人間には使命が与えられました。神は彼らを祝福された。神様は人間を見て喜ばれたんです。祝福というのは何か、喜ぶということです。赤ちゃんが生まれてきた時に親は喜びます、祖父が喜びます、周りの人たちが喜びます。よかった、これが祝福の始まりです。そしてこの子供が幸いな歩みをするように、そしてこの子供が力強く歩むことができるようにと願う、これが祝福です。神様は人間を作った時に祝福された、さらに神様ご自身が喜んでくださった、そしてその人間を幸いなものとして歩ましてくださる。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、産めよ増えよ地を満たせ、これが最初の命令です。人間のすることは何か、産むということ、そして増えるということ、地を満たすということ、地を治める、従えよ。ある人たちは言います、人口が増えていけば、人口が増えていけば地球の食料はなくなってしまう、だからこの産めよ増えよ地を満たせというのはこれは現実的じゃない、ある時期こういうふうに言った人がいました。しかし私たちは世界の食料が絶対なくならないのを知っています。何が問題なのか、分配の問題なんです。さて、どこかの国に偏り、どこかの国に少ししかない、もしこれらのものを祝福し合ったら、さて人間が祝福し合ったら、地球上の食べ物は十分あるんです、十分あるんです。神様は言われました、産めよ増えよ地を満たせ、そして地を治めなさい、これが人間の働きです。ある人たちは仕事っていうものが何か苦痛とか嫌なことと言いますけれども、作られた時神様は祝福の中で人間に仕事を与えられたんです。仕事を与える、すなわちこの地を管理する、治める、この地球を管理する、治める、もっと言うのは自然を管理し治め、それを生かして使うという働きを任せられました。海の魚、空の鳥、地を這う全ての生き物を支配せよ、この従えよ、支配せよ、これは本来の目的を達成せよということです。神は仰せられた見よ、この見よというのは、強調なんです。素晴らしいです。この歌詞を読んだ時私はもう感動しました。神様はさあ注意しなさい、注目しなさいと言われたんです。神様はここで何を語られるか、すごいことを語られるんです。私は全地の上にあって、種を持つ全ての草と種を持って実を結ぶ全ての木をあなた方に与える、それがあなた方の食物となる。神様はさあ見なさい、そこに何を言ったら、食物を用意すると言われたんです。だから私たちは食べるんです。食べることは喜びです、食べることは楽しみです。だからイエス様が来られた時に、よく弟子たちと食事をし、よくあの罪人と言われる人たちと食事をし、そしてその人たちに招かれ、そこで楽しんだんです。そして主はあの最後の晩餐の時に、そのパンと杯を私に分けてくださった、食卓です。さあ こういった時にもう今ワクワクしている方おられるでしょう。だから食べればいい、食べることは祝福なんだ、そして食べることは楽しいことなんだと、ここで宣言されているわけです、宣言されているわけです。ただ一言だけ、食べ過ぎないようにしましょう。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える、そのようになった。ですからこの時植物が作られた、その一つ一つは動物、生きるものの食物となる。だからこの時にはまだ肉食ではなかったということがわかります。さて命を殺すことなく人々は生活できたということがわかります。31節、神はお作りになったすべてのものをまた見たと言うんです。見られた、見られた、すべてのものを見られた。見よ、またここにも注目しなさい、見なさい、じっと見なさいという言葉があります。それは非常に良かった、極めて良かった、甚だ良かった、 しかし神様の言葉、神様の意図に合致していた。夕張り朝があった第6日。この箇所を読むときに私は感動でいっぱいになります。神様は今も私を見たら、皆さんを見たらどう言われるでしょうか。非常に良かった。この私たちの自然を見たときに神様は何と言われるでしょうか。宇宙を見たとき神様は何と言われる。非常に良かったと言われるんです。今日私たちはまずこのメッセージを受け取りたいと思うんです。神様は今日私を見て、私たちを見て非常に良かったと言ってくださるんだ。それが私たちなんだ。創造主を知り、その創造主を私たちの生活の中心に迎えるならば、そこに何が起こるか。非常に良かったと言われる自分がそこにいるんです。そして目の前に非常に良かったという神様が言われる人がいるんです。そこにどうして憎しみ合いが起こるでしょうか。殺し合いが起こるでしょうか。奪い合いが起こるでしょうか。神様はその食べ物を与えると言われた。どうしてそこに奪わなければならないでしょうか。神様は奪わなくてもいい、憎まなくてもいい、世界をここで作った。非常に良かった。私の意図通りであったと言われました。しかし私の社会は今、物はあるところには多くあり、そしてあるところには足らない。そして人は恨み、憎み、殺すことを繰り返していく。それが私の社会になりました。そんな社会の中にあって、今日私たちはこのメッセージを、神様の言葉を受け取りたいんです。非常に良かった、そこから始まるんです。非常に良いと分かった時に、私たちは初めて神様が意図された生き方ができるんです。私は神様から見た時に素晴らしい存在なんだと分かった時に、私たちは品性を持って、品格を持って生きることができるんです。私は生きても死んでもいい動物ではない。私は踏みつけられ、そしてそこで消えていっていい虫と同じではない。神様は言われた。非常に良かった。私も目の前にいる人も、私の子供たちも、そこにいる一人一人も、そしてこの世界に生きている全ての人に対して神様は言われる。非常に良かった。そこに私たちの秩序が生まれます。生き方が生まれます。